はじめまして、柿の花ルツと申します。しばらく皆様と聖書の言葉を分かち合えること、神様に感謝します。さて、今しばらくと申しましたが、このしばらくどのくらいの長さでしょうか。 YouTube の表示にある10分程度とも受け取れますが、担当の代わる4週間ということも考えられます。撮影や編集をしてくださる方にとってはもっと違う長さかもしれません。今日はイエス・キリストがしばらくするとと繰り返して語られたメッセージを味わっていきましょう。
ヨハネの福音書16章16節から24節。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産むときには、その時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、もはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも、今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすれば、あなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日には、あなた方はもはや、私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は、私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。
いわゆる最後の晩餐の席で、イエス・キリストは弟子たちにとても長いメッセージを語りました。告別説教とも呼ばれ、ヨハネの福音書では13章から16章までにわたっており、今日の箇所はそのほとんど最後の部分です。16節から19節で繰り返し、しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るという謎めいた言葉が出てきます。この言葉はおおむね3通りの解釈があり、まず十字架で死んで葬られるが3日目に復活して弟子たちの前に現れるという解釈、2つ目は十字架と復活の後で昇天するが代わりに聖霊と呼ばれる助け主が与えられるという解釈、3つ目は十字架復活昇天の後、世の終わりに再びイエス・キリストが世に来るという解釈です。いずれも聖書全体の語るメッセージと矛盾はありません。しかし群衆にではなくごく身近な弟子たちに語られたものであることや、十字架にかけられる直前であること、またしばらくという言葉のニュアンスが言語であるギリシャ語や一般的な英語訳ではわずかな小さなというものであることから、直接的には十字架と復活と考えてよいでしょう。続く20節からイエス・キリストは女性の出産を例に挙げ、弟子たちに苦しみなどに絶対的な喜びがあると告げています。実際弟子たちはイエス・キリストが捕らえられ十字架で死なれるという過程で完全に打ちのめされました。一番弟子のペテロが3度もイエスなんて知らないと否定してしまい 号泣したほどです。まさに悲しみのどん底です。イエス・キリストの言葉を理解できず、思い出せず、保身に走る弟子たちの姿、私たちと同じ弱さを持った人間の姿が福音書にははっきりと残されました。それに対し、復活のイエス・キリストに出会った弟子たちは喜びに満ち、別人のように変わります。誰もどんな困難もその喜びを奪い去ることはできなかったのです。教育を受けていない彼らが権力者たちを恐れさせるほど大胆に語るようになりました。その様子は福音書に続く使徒の働きに記されていますが、十字架と復活のストーリーが東アジアの果ての島国で今を生きる私たちにまで語り継がれていることこそ、彼らが復活の喜びに生きた証拠ではないでしょうか。イエス・キリストのあなた方の悲しみは喜びに変わりますとの宣言は私たちにもなされています。もちろん弟子たちのように十字架と復活を目の当たりにするわけではありません。しかしその十字架は自分の罪の身代わりであり、復活は真実であると受け入れるなら、聖霊の助けを得てこの世の険しい旅路をイエス・キリストと共に喜んで歩んでいくことができます。さらに新約聖書唯一の預言書ヨハネの黙示録21章では、この世が終わった後の新しい世界についてこう述べています。神ご自身が共におられて、目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。驚くべき約束です。この世においては聖霊の助けを得てもなお不完全な私たちですが、復活のイエス・キリストが用意してくださっている天の御国では完全な永遠の喜びを味わえるのです。今日の箇所の最後23節24節で、イエス・キリストは私の名によって求めれば与えられると約束しています。今日何を求めましょうか。学生時代に出会った香港のジャーナリストの方がこんな話をしていました。日本は不思議な国ですね。私の行った多くの国でボランティアといえばクリスチャンです。だから一部の人はクリスチャンって素晴らしいのねと思うけれど、多くの人は宗教だから気をつけようと身構えます。でも日本は違います。信仰に関わらずボランティアをするでしょう。彼女の話を聞いて、ここは本当に素晴らしい人が多いのだと知りました。この持ち前の素晴らしさのゆえにイエス・キリストの愛が伝わりにくいのかもしれませんが、イエス・キリストの教える愛の実践を自然に行えるというのは驚くべきことです。見渡せば学生時代からの友人や職場を通して出会った方々、義理の家族、血縁者でもない私に、しかもしばしばストレスを与えてしまう私に愛をくださる方がたくさんです。そんな尊敬する方々と一緒に永遠の喜びを味わいたい、それが私の願い求めです。この世の旅路を全うした後、多くの方が口にする漠然とした天国ではなく、聖書が語る確かな天の御国で永遠の喜びを分かち合えるように、そこへ至る唯一の道であるイエス・キリストを知っていただけるように、また私自身もイエス・キリストに近づけるように、イエス・キリストの名によって祈ります。聖書の言葉は確かに実現してきたのです。ほんのしばらくではなく、完全な喜びの日までずっとイエス・キリストの言葉に親しんでいきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。